はい、アメフト沼です。シーズン中にもかかわらずなかなかポッドキャストを更新する時間が作れてないんですけれども、なんとか時間を絞り出してここからカレッジ、NFL ともにキャッチアップしていこうと思ってます。いつも聞いてくださってるリスナーの皆さんは引き続きフォローの方をよろしくお願いいたします。また今回たまたま聞いたよという方もこの機会に番組登録やお聞きのポッドキャストのプラットフォームでの星の評価、レビューなんかをよろしくお願いいたします。というところで、フットボールシーズンは NFL もすでにウィーク3を終えたんですけれども、今回はカレッジフットボールのウィーク4について取り上げていきたいと思ってます。ウィーク4のカレッジフットボールでは3連勝かそれ以上の成績で無敗同士の対戦が8試合ということで、これは FBS と FCS にディビジョンが分けられるようになった1978年以来最多記録だったみたいです。で、この8試合のうち5試合というのが AP ランキングで25位以内の評価を得ているチーム同士の試合でした。テキサス大学にウィーク2で敗れて順位を下げて13位まで落ちてたアラバマ大学と15位だったオレミス大学の試合だけが AP ランキング25位以内の評価を得ているチーム同士の試合のうち黒星のついているチームが含まれた試合でした。ということで、前半戦最大の山場を迎えて現地メディアもかなり盛り上がってました。無敗同士が直接対決をする試合が8試合あったということは、ウィーク4終了時点で無敗のチームが一気に8チームは減ることになりますし、ランキング入りしているチーム同士が対戦するということで順位も激しく入れ替わる可能性が高い。ということで、このウィーク4を迎えるにあたって僕のテンション的にはちょっと不謹慎かもしれないんですけれども、超巨大台風が発生して、でそれがこっちに向かってきてる、直撃するとえらいことになるかもしれない、でもその上陸を不安が混じりつつもちょっと期待する、そんな心境でした。ただ結論から先に言うと、今回の超巨大台風は上陸直前に熱帯低気圧に変わってしまって期待していたような大きなインパクト、波乱を残すということはなかったような気がします。で、今週のそのような結果を予言するかのようなコメントが午後1、現地で東海岸時間正午にキックオフだったフロリダステートとクレムソンの試合の中で飛び出しました。第4クォーター試合残り時間1分49秒、スコアは24対24の同点。クレムソンがフロリダステート陣内13ヤード地点まで攻め込んだものの、フォースダウン10。キッキングチームが出てきて30ヤードのフィールドゴールで勝ち越しを狙いに行きます。スナップもホールダーも完璧だったんですけれども、キッカーが踏み込んだ足がちょっとだけ左に向いて、その結果ボールが左にわずかにそれてまさかの失敗。ハリウッド映画のエンディングのようにはいかなかったかって解説のグレッグ・マケロイが言ったのに対して、実況のショーン・マクドナウさんが、今脚本家たちはストライキ中ですからと返す一幕があったんですけれども、このウィーク4に注目を集めていた試合の多くが映画のエンディングのような結果にはなりませんでした。今冒頭でお伝えしたように、この日は無敗同士の対戦というのが現地時間の正午の試合、お昼の試合、夜の試合、それぞれで組み込まれてたんですけれども、東海岸時間で正午のキックオフの試合の中で無敗同士の試合というのはランク外のラトガー大学と2位ミシガン大学の試合だったんですけれども、これは正直ラトガー大学がミシガン大学相手にミシガンの地元アナーバーでアップセットを起こせる可能性というのを全く感じなかったので、見るのはパスして、チェックしたのはプレシーズンで9位の評価を得ていたにもかかわらず初戦でデュークにまさかの黒星、しかもその負け方が7対28と圧倒されての敗戦ということで、ウィーク2で勝利を収めたもののランク外に弾き出されていたクレムソン、彼らがウィーク1で当時5位評価だった LSU を後半圧倒し、ここまで無敗で4位にランクを上げていたフロリダステート、彼らをホームのデスバレーに迎えた一戦でした。この ACC の強豪校同士の一戦は 今シーズンに限って言えばフロリダステートが優勢というふうに見られてたんですけれども、ここのところクレムソンは対フロリダステート戦7連勝中、フロリダステートがクレムソンのホームフィールドのデスバレーで最後に勝利を収めたのは、あのジェイミス・ウィンストンが QB で全勝優勝を飾った2013年シーズンが最後だったということもあって、クレムソンが今シーズン再浮上するとしたらこの試合に勝つこと、そしてその可能性はまだ十分にあるんじゃないかなというふうに思ってました。で、まあこの試合いろいろと見どころはあったんですけれども、この試合を前にクレムソンが一つ不安に感じていたところがキッキングゲームでした。今シーズンキッカーとしてデビューしていたレッドシャツフレッシュマンのロバート・ガーンはキック力があってロングヤードのキックでは実力を発揮できてたんですけれども、中間距離や短い距離のキックに難があって、初戦で41ヤードのフィールドゴール、23ヤードのフィールドゴールを外して、で3周目もタッチダウンの後のキックを外したりだとか31ヤードのフィールドゴールを外したりと不安定でした。で、この強豪フロリダステートと接戦にもつれ込んだ時にキッキングが勝敗を左右するというような状況になった時のために、なんとか手を打っておきたい、クレムソンのダボス・ウィーニーがそう考えてた時に彼の息子がその解決策を教えてくれたそうです。それがチームを離れてたけれどもまだ学校に在籍していて、でコロナの特別ルールでプレー資格もまだ持っていた元控えキッカーを呼び寄せることでした。それがこの試合で注目されていたクレムソンのキッカーのジョナサン・ウェイツ。彼はスタッツ的にはタッチダウンの後のキックを3回蹴って3回成功という記録をキャリアでは残してたみたいなんですけれども、過去4年間在籍してた時は基本的にずっと控えだったみたいで、去年の春に選手としては引退して、で今は大学院生として大学に在籍しながらオンラインで授業を受けて修士号の獲得を目指して勉強してたみたいです。でこの秋ニューヨークで仕事をする機会を得てニューヨークで暮らし始めてた矢先だったらしいんですけれども、先週の日曜日にダボス・ウィーニーは彼に電話をして、今度の週末フロリダステートとの試合で蹴ってみないかと連絡したそうです。でその時突然の連絡に驚いたウェイツは即答を避けて半年近くボールを蹴ってなかったということで、公園かどこかに行ってボールを試しに蹴ってみたそうなんですね。でまだ蹴れるという感触を個人的に掴んだということで電話をかけ直して、ヘッドコーチからのオファーを受諾して、で月曜の練習からチームに参加してたそうです。働き始めてまだ数週間しか経ってなかったということで、彼はその状況をニューヨークの勤務先のボスに相談したらしいんですけれども、ボスからはチームに戻らなかったらクビにするよというふうに言われて温かく送り出されたそうです。ボスはその試合に応援にも来てくれてたみたいなんですけれども、まあ、その試合が行われる前に何度かあった記者とのやり取りの中でダボス・ウィニーはこの起用がグレートストーリーになるのかテリブルなものになるのかは分からないけれども、その中間はないんだよと、土曜の試合がキックが勝敗を分けるという状況にならないことを祈りたい、そんな状況になった時に自分の心臓が耐えれる自信がないよと言ってたんですけれども、試合はまさにキックが勝敗を分けるような展開になりました。この試合クレムソンのディフェンスはかなり頑張っていて、先制したのはクレムソン。第1クォーター残り1分47秒で出てきたのがこのキッカーのジョナサン・ウェイツで、彼が30ヤードのフィールドゴールを難なく決めて3対0で先制します。彼にとってこのフィールドゴールというのはキャリア初のフィールドゴール成功でした。その後クレムソンはタッチダウンを決めて10対0と差を広げます。フロリダステートがタッチダウンを返すんですけれども、またクレムソンがタッチダウンを決めてということで17対14の3点リードで前半を折り返すんですけれども、後半最初のシリーズでフィールドゴールを決められて同点になります。で第3クォーター入って24対17と再びリードして攻撃してたところで、フロリダステートのディフェンスの激しいブリッツにあって、この日安定したパフォーマンスを見せていた QB のケイド・クルブニックが痛恨のファンブル、これをフロリダステートのディフェンダーにスクープ&スコアされてしまって24対24の同点となります。ただ後半もディフェンス自体はかなり頑張っていて、最初のシリーズのフィールドゴール以外のシリーズ、フロリダステートのオフェンス自体は封じ込めてパント、フレッシュもさせないと いうような完璧に近い出来でした。で、第4クォーター、試合の残り時間1分45秒。ここで彼のフィールドゴールが決まれば、この日のクレムソンのディフェンスの調子なら勝利の可能性もぐっと高まる。という状況で訪れたのが、冒頭でお聞きいただいたフィールドゴールのシーンでした。距離は前半決めたフィールドゴールと同じ30ヤード。ボールは真ん中。スナップもホールドも完璧。ちょっと踏み込みすぎたのか、しっかりボールは蹴れてたんですけれども、それがボールわずかに左にそれてしまって失敗。このフィールドゴールトライのシーンで、ひざまずきながら様子を見ていたダボス・ウィニーが、記者とのやり取りを覚えてたのかどうかはわからないですけれども、失敗した瞬間に地面をバチンと左手で叩いていたのが非常に印象的でした。試合はオーバータイムにもつれ込んで、先行のフロリダステートが今シーズンミシガンステートからトランスファーしてきて大活躍中のワイドレシーバーキヨン・コールマンへのフェイドのパスを決めてタッチダウン。その裏の攻撃でクレムソンはタッチダウンを決めれなければ負けという状況で、タッチダウンを決めることができず、この試合フロリダステートが31対24でなんとか勝利をつかんだという結果に終わりました。いや本当ね、これジョナサン・ウェイツのキックで試合が決まって、でランク外のクレムソンがホームで4位のフロリダステートをアップセット、そんな展開になっていたら本当映画みたいなエンディングだったと思うんですよね。解説のグレグ・マケロイさんもそれを期待してたからこそハリウッド映画のエンディングのようにはいかなかったかでため息混じりに言ったと思うんですけれども、それに対して実況のショーン・マクドナルさんが、今脚本家たちはストライキ中ですからっていう返しはちょっと秀逸でしたね。まあこれ補足すると、少し前に日本でもニュースになったんですけれども、今ハリウッドで脚本家たちがネットフリックスとかの配信オリジナルドラマなどの脚本家の契約内容によって二次利用からの収入が減ったりだとか、チャット GPT みたいな AI の発達などに危機感を覚えて自分たちの待遇改善を求めてストライキをしてるんですよね。でハリウッドって映画とかドラマの撮影現場に脚本家がチームで帯同して脚本を書き換える、修正するみたいな体制で撮影をしているということなので、彼らがストライキをするというとハリウッド映画やドラマの制作進行に大きなインパクトを与えることになる、まあ、そんな状況になぞらえての返しだったということです。ということでこの試合は結果的には4位のフロリダステートが踏みとどまった感じになったんですけれども、それがその週の他の試合にも大きく影響したような気がします。というのも、カレッジフットボールってちょっと NFL と違うところがあって、お昼の試合とかでビッグアップセットが起こると、なんとなくそれが連鎖反応的に他の会場の試合にも影響して、その週はアップセット祭りになるみたいな展開になることが多いんですけれども、このウィーク4ではそれが結果的にほとんど起きることはありませんでした。同じ時間帯に行われてた無敗同士のラトガー大学とミシガン大学の試合は、前半最初のシリーズでラトガー大学が69ヤードのタッチダウンパスで先制したんですけども、その後は沈黙。ミシガン大学が31対7で危なげなく勝利を収めてます。東海岸時間午後3時半からの試合の中で注目のマッチアップというのは、22位 UCLA が未だエース QB キャム・ライジングが昨シーズンのローズボールで負傷した影響で試合に出れない11位ユタのホームに乗り込んだ試合、19位のコロラド大学が大方の予想を覆すまさかの無傷の3連勝で10位オレゴン大学のホームに乗り込んだ試合、15位のオレミス大学が13位ですでに1敗しているアラバマ大学のホームでアップセットに挑んだ試合だったんですけれども、いずれの試合も上位にランクされていたチームが勝利を収めるという結果に終わってます。 UCLA はチップケリーが率いるようになってハイパーオフェンスが売りだったんですけれども、ユタ大学の強力ディフェンスの前に沈黙。新1年生 QB には荷が重かったのか、ファーストプレーでピックシックスを食らってからはなかなかリズムが作れず、スリーアンドアウトでパントパント、そしてドライブして相手陣内29ヤード地点まで攻め込んだ結果フォースダウンギャンブル失敗。その後もフレッシュがなかなかできずパントを蹴るシリーズが続いて、ユタ陣内ゴール前12ヤードまで進んでの痛恨のファンブルなんかもあって得点を奪えない時間帯が続きます。 ユタ大学もファーストプレイのピック6の後、前半にもう一つのタッチダウンを追加した後は追加点を奪えず、14対0とロースコアな展開の中、ようやく UCLA にタッチダウンが生まれたのは試合残り時間4分を切ってからでした。自陣9ヤードからの攻撃をドライブしてようやくタッチダウンを奪うことに成功します。その直後のユタ大学の攻撃で UCLA は後半のタイムアウトをすべて使って3アンドアウトにユタ大学を抑えることに成功。残り時間3分を残して同点を目指すドライブに挑んだんですけれども、結果的にそこでユタ大学のディフェンスが炸裂。この UCLA の最後の反撃で3つのサックを食らわせることに成功して、結果的には14対7でユタ大学が逃げ切り勝利となりました。そしてコーチプライムことディオン・サンダースがヘッドコーチとなったコロラド大学にとって、このウィーク4が同地区パック12のチームとの初めての対戦でした。その相手が10位だった強豪オレゴン大学。ウィーク1で昨シーズンチャンピオンシップゲームに出た TCU を倒して、でウィーク2で古豪復活を目指すネブラスカを倒し、先週のウィーク3ではコーナーバック、ワイドレシーバーとして攻守に大活躍だったトラビス・ハンターが激しいレイトヒットに遭い、病院送りにされながらもコロラド州内のライバルコロラドステートをオーバータイムの末倒して3連勝ということで、一気に期待値は高まってたんですけれども、今週戦った相手オレゴン大学はやはり役者が違ったようで、前半からドミネートされてしまいます。前半6シリーズあったオレゴン大学の攻撃は一つインターセプトでのターンオーバーを奪うというシーンはあったんですけれども、それ以外は全てエンドゾーンまで持ち込まれてタッチダウン。0対35とコロラドのフロントラインは攻守に圧倒されてしまいます。後半も最初のシリーズでタッチダウンを奪われて、最終スコアは6対42。まあ言ってみれば順当な結果で、力の差を見せつけられた形になりました。ただこの試合、試合の内容以上に注目を集めてバズっていたのが、オレゴンのヘッドコーチ、ダン・ラニングさんの試合前に選手を鼓舞する熱のこもったペップトーク。選手のモチベーションを高めるスピーチといえば、それこそコーチプライム、ディオン・サンダースのお家芸みたいな感じだったんですけれども、そのお株を奪うような激しいペップトークでした。地に足つけて愚直に戦え、派手に行くんじゃない、地に足つけろ、シンデレラストーリーは終わりだ、奴らはクリック稼ぎのために戦ってる、俺たちは勝利のために戦うんだ、ここに違いがあるんだ、この試合はハリウッドで行われてるんじゃない、芝生のフィールドで行われてるんだ、行くぞ。まあ、記者会見の中で記者に対してこんなことを言ってたら、またいろんなね物議を醸し出して禍根も残るかもしれないんですけれども、試合前に選手に対して言ってることですからね。まあカメラが入ってることは分かってたと思うんで、ダン・ラニングさんもそこはしっかり意識してたとは思うんですけれども、ディオン・サンダースも試合後の会見ではサバサバしていて、オレゴンのコーチたちが素晴らしい仕事をしたんだ、俺たちは思いっきりケツを蹴り上げられたよと完敗を認めてました。で、個人的に一番不安を抱えて戦況を見つめてたのが13位アラバマと15位オレミス大学の試合。もともとアラバマ大学でオフェンスコーディネーターをやっていたレイン・キフィンさんが率いるようになって4シーズン目のオレミス。今シーズンはディフェンスのコーディネーターに去年までアラバマ大学でコーディネーターを務めていたピート・ゴールディングを起用しており、打倒ニック・セイバン、打倒アラバマに向けた体制というのが整いつつある気がしました。特に今シーズンのアラバマ大学はシーズン開幕前から今年のドラフト1巡目1位指名でパンサーズに行ったブライス・ヤングの後継者となるべき QB が定まらず、ランニングバック、ワイドレシーバーにもビッグプレーを決めることができるプレイメーカーがおらず、オフェンスが不安視されてたんですけれども、ウィーク2のテキサスとの試合ではそれが結果的に早くも露呈して24対34で敗戦、10位に大きく後退してしまいます。ウィーク3では2番手 QB だったノートルダム大学からのトランスファーポータルを使って転向してきたタイラー・バクナー、3番手 QB だったレントシャツフレッシュマンのタイ・シンプソンを起用するんですけれども、聴覚下のサウスフロリダ相手に苦戦、なんとか17対3で勝ったんですけれども、順位をさらに3つ下げて13位という状況でした。 ただこの試合の準備期間中のメディア対応の中でヘッドコーチのニック・セイバンは今後は先発 QB はジェイレン・ミルローでいくということで先発 QB 争いに基本的に終止符が打たれたことを宣言してました。ウィーク3でジェイレン・ミルローを起用しなかったのは3人の QB にプレイする機会を与えるという約束をしてたのでウィーク3でこの2人にチャンスを与える必要があったというのが表向きの理由なんですけれども、これはジェイレン・ミルローの人間力を鍛えるという裏テーマもあったんじゃないかと思います。ウィーク3では先発を外されて3番手扱いという決定にジェイレン・ミルローは当初不満を表してたみたいなんですけれども、練習中に気持ちを切り替えて練習中試合中もオフェンスがうまく機能せず苦しんでた時に仲間をサポートするという役に徹してたみたいです。確かに試合を見てるとタイ・シンプソンが後半にようやくタッチダウンを上げた際には喜びを爆発させて真っ先に彼を祝福しに駆け寄ってたのがそのジェイレン・ミルローでした。ニック・セイバンはその試合後の記者会見で彼がチームのリーダーとしてリーダーシップを発揮して仲間をサポートしてくれたというふうに高く評価してました。またウィーク3の試合の不甲斐ない内容に危機感を覚えてディフェンスリーダーの一人で来年のドラフトでもディフェンスバックとして高順位で指名されるんじゃないかと言われているマルカイ・ムーアが温度を取ってプレイヤーズオンリーミーティング、選手だけの緊急ミーティングというのを日曜日に行ったそうです。でその中で選手同士がそれぞれ胸の内をさらけ出して今一度チームとして一つにまとまってプレイすること、仲間のためにプレイすること、お互いに支え合うことというのを確認することができたということです。で SEC の同地区対決初戦となったオレミスとのこの試合、3試合合わせて158点を取ってたオレミス大学のオフェンスをディフェンスがしっかりと抑え込むことに成功します。試合開始2シリーズ目こそ7プレイで一気にタッチダウンを奪われて一時は逆転を許すんですけれども、前半は相手の得点をその7点のみに抑えます。ただ前半は肝心のオフェンスがまだまだ歯車が噛み合わず、最初のシリーズはレッドゾーン付近まで迫るものの QB サックを食らってフィールドゴール、レッドゾーンまで進んでも最後はインターセプトされるみたいな感じでタッチダウンが生まれない状況というのが続きます。特にひどかったのは第2クォーター残り時間8分を切ったところで相手のパントをブロックしてゴール前1ヤードからタッチダウンを奪う絶好のチャンスを得たにもかかわらず、そこでセットバックにせずショットガンにしたところでセンターのスナップが高く浮いて13ヤードロス、セカンドダウンサードダウンで QB サックを食らってフォースダウン22ヤードと逆方向に進んでいきます。さすがにここにキックは決まって6対7と1点差に迫りはしたんですけれども、ディフェンスやスペシャルチームが頑張って作ったモメンタムをオフェンスが台無しにするという状況が続いて前半は6対7で折り返します。後半も最初のシリーズは相手のゴール前6ヤードまで進んだんですけれども、これもフィールドゴール止まり。ただその直後のオレミスの攻撃でディープを走っていたワイドレシーバーに投げたパスをしっかりとダブルカバーしてコーナーバックのテレオン・アーノルドがインターセプトで、インターセプトから37ヤードリターンして自陣41ヤードからオフェンスにバトンを渡します。それをきっかけにようやく歯車が噛み合い始めます。自陣41ヤードからのシリーズではファーストダウンを2回更新した後のオレミス陣内33ヤードからのファーストダウン、ボールは左ハッシュ上にあってショットガンで20パーソネル、ランニングバック2人にタイトエンド0というパーソネルなんですけれども、ランニングバックはレフトタックルの後ろにフルバックとテールバックが縦に並んでセットしてセンターの後ろに QB がいるようなちょっとイレギュラーなショットガン体型で、ワイドレシーバーは左の狭いサイドのレフトタックルのすぐ近くにタイトにセットさせた 2x1、 これに対してオレミスディフェンスはディフェンスフロントが4人、ラインバッカーが後ろに2人いてボックスにディフェンダーを6人、で DB を5人セットさせた 4-2-5 で守っているように見えました。ミルローはショットガンから左にいたランニングバックの右オープンを走るランのフェイクを入れるんですけれども、これに対してオレミスのディフェンスフロントは真ん中のディフェンスタックル2人が オフェンスから見て左サイドをアタックしに行って、で左にセットしていたエッジラッシャーが外側から内側に入っていく、いわゆるスタンツと言われるディフェンスフロントのラッシュテクニックの一種だと思うんですけれども、これによって QB へプレッシャーをかけに行きます。オフェンスラインとかランニングバックはこういう場合、連携して自分がブロックすべき選手を見極めて、クロスされてもうまく受け渡しをして対応しないといけないんですけれども、左レフトタックルのすぐ後ろにセットしていたフルドバックの選手が真ん中にできた穴から突っ込んできたディフェンスエンドの選手を完全に見逃してフリーで侵入を許してしまいます。 QB のジェイレン・ミルローは土正面から突っ込んできたこのディフェンスエンドが視界に入ったとは思うんですけれども、そこから逃げることをせず左サイドからまっすぐ縦に上がってエンドゾーンに向かっていたトゥルーフレッシュマンのワイドレシーバージェイレン・ヘイルにパスを投げます。投げた瞬間に溝落ちに激しいヒットを食らって体がくの字に折り曲がってましたけれども、このパスが見事に決まってタッチダウン、直後の2ポイントコンバージョンも決めて17対7とリードを広げます。その直後のオレミスの攻撃ではフィールドゴールは許してしまうんですけれども、次のシリーズもランとパスをうまく織り交ぜてタッチダウンドライブを決めて突き放すことに成功。結果的にこの試合オレミスの得点をレイン・キフィンがヘッドコーチになって以来最少の10点に抑えて24対10でアラバマの勝利となりました。まだまだプレーオフ常連だった頃のアラバマとはほど遠いんですけれども、ディフェンスはフロントもセカンダリーもしっかり役割を担ってましたし、特にディフェンスバック陣のオープンフィールドのランだとかバブルスクリーンのようなパスへの反応が良くて安定してました。オフェンスに関してはこれで便秘が解消してすっきりとタッチダウンが生まれてくれればいいなというふうに思います。まあいろいろ現地のニュースだとか選手のインタビューなんかを聞いてると、自分たちで過去の偉大なアラバマのチームを意識しすぎて本来の自分たち自身というのを見失ってたんじゃないかという気がします。今シーズンが始まる前にアラバマのチームが発表した今シーズンのスローガンというのがランク LANK というんですけれども、これは Let all naysayers know ということで、今シーズンのアラバマに対してはプレシーズン中から懐疑的な意見が多かったので、そういう人たちを見返してやるという意味を込めて、自分たちを否定する奴らに自分たちの力を分からせてやるというフレーズの頭文字を取ってランクとしてたみたいなんですけれども、逆にこれが今のアラバマにはマイナスに働いてたんじゃないかというふうに思います。これまでプレーオフに出てたアラバマ大学は周りの雑音を気にせず自分たちがすべきことにフォーカスするといったことを信条にしてたと思うので、ここからシーズンが中盤に入っていくにあたって、過去に成功を収めたアラバマの先輩たちや今自分たちよりランクが上の他のチームと自分たちを比較せず、1試合ずつ個々がすべきことをして成長し、チームの成長につなげてくれればなと思います。ということで、クレムソンがフロリダステートを相手にアップセットを決めることができなかったことが直接のきっかけだとは言わないですけれども、正午の試合、午後の試合では大きなアップセットが起きることなく夜の部に進んでいきます。東海岸時間夜の部に進んでようやくアップセットが一つ生まれます。それがパック12の中の2パック、来シーズン12チーム中10チームがビッグ12、ビッグ10、ACC などにジョインすることが決まった中、現時点でパック12から抜けることが決まっていない14位オレゴンステートと21位ワシントンステートとの一戦でした。この2チームは長年のライバルで、過去に107回対戦してて今回が108回目の対戦だったみたいなんですけれども、両チームがランク入りして対戦したというのは今回が初めてだったみたいです。21位のワシントンステートが14位オレゴンステートをホームに迎えたんですけれども、この試合ではワシントンステートのキャメロン・ワードクォーターバックなんですけれども、彼が大活躍、34回中28回のパスを決めて404ヤード4タッチダウンパスを決める活躍でした。特に前半は20回パスを投げてインコンプリートは1つだけ、14回連続成功を含む19回パスを成功させて293ヤードを獲得する暴れっぷりでした。 その中でメインターゲットになったのがワイドレシーバーのジョシュ・ケリーとカイル・ウィリアムス。ワイドレシーバーのジョシュ・ケリーは8回キャッチして159ヤード3タッチダウン獲得、カイル・ウィリアムスは7回キャッチして174ヤード1タッチダウン獲得ということで、この試合が始まるまで FBS で13位だったオレゴンステートのディフェンスを粉砕。最終スコアは38対35と接戦なんですけれども、スコア以上にワシントンステートのオフェンス力が目立つ試合でアップセットに成功しました。そして夜の部、7時半キックオフの試合、一つは24位アイオワ大学が7位ペンステート大学のホームに乗り込み、ペンステート大学名物ホワイトアウトの中での試合。この試合アイオワが奪ったファーストダウンというのは4つだけ、9回あったサーダウンのチャンスで成功したのも1回だけ。パスは16回中6回成功で56ヤード、ランは、まあ、これはサックとかも含むんですけれども17回で20ヤード、タイムオブポゼッションは14分33秒ということで、アイオワのオフェンスは完全に封じ込められてしまいます。逆にペンステートはアイオワステート、なかなかディフェンス力があるチームなんですけれども、ファーストダウンを28個奪います。そして20回あったサーダウンのチャンスでも9回成功、4回あったフォースダウンギャンブルでは全て成功ということで、結果は31対0で7位のペンステート大学がアイオワ大学を完封。これによって一気に状況が厳しくなったのが、アイオワ大学のヘッドコーチの息子でオフェンシブコーディネーターを務めるブライアン・フィレンツェ。昨シーズンの攻撃不振が理由で今シーズンは契約見直しで減俸でチームに残っていて、でその減俸分を取り戻すためにはチームが7勝すること、そして1試合平均25得点を上げることというのがノルマになっているんですけれども、3試合を終えて平均得点 28.3 点だったところ、完封負けを喫したことで 21.3 点とノルマを下回る結果になってます。ただまあ正直言って、このアイオワとペンステートの試合に注目してたのはペンステートとアイオワのファンや一部の方に限られてたんじゃないかと思います。というのも、なんといってもこのウィーク4最大のマッチアップというのは、6位オハイオステート大学と9位ノートルダム大学がノートルダムのホームサウスベンドで戦う一戦。この2チームは意外と過去の対戦は少なくて、ボールゲームでの2試合を含めて今回の試合が通算8回目の対戦。1935年最初に対戦した時はノートルダムが18対13で勝利、翌1936年の2回目の対戦では7対2でノートルダムが連勝で、その次に対戦したのは95年ということなんですけれども、そこからはオハイオステートが5連勝中でした。ただ今シーズンオハイオステートは QB のカイル・マッコードが CJ ストラウドの抜けた穴を埋めているとは言い切れず、従来のオフェンス力は鳴りを潜めている状況。ただディフェンス陣が3試合でトータル20失点ということで力強さを見せつけてました。一方今シーズンノートルダム大学はウェイクフォレストからトランスファーしてきた大学院生プレーヤーのサム・ハートマン QB ですけれども、彼がノートルダム大学のこれまでの QB とは一味違うベテランらしい落ち着いたクォーターバッキングでチームのオフェンスを牽引してて、現時点ではランキングこそオハイオステートが上位だったんですけれども、直接対決した場合にはノートルダム大学がフィジカルで上回るんじゃないかなという空気が流れてました。それもあってかノートルダム大学で1986年から1996年までヘッドコーチを務めて、1988年にノートルダム大学を全米チャンピオンに導いた名将ルー・ホルツさんは、この試合が行われる数日前に放送された番組にゲストで出た際に、どんな試合展開になるかを尋ねられて、ノートルダム大学が10点差以上をつけてオハイオステートに勝つだろう、ノートルダム大学の方がオハイオステートよりも今は良いチームで全米屈指のオフェンスラインを抱えていて、 QB のサム・ハートマンはユニフォームを汚すことなくオフェンスラインがしっかり投げる時間を作ってるし、ランニングバックも強くてワイドレシーバーもいい、オフェンスは問題なし、ディフェンスラインもオハイオステートのオフェンスラインを上回ってるだろうと言います。ヘッドコーチがライアン・デイになってから、オハイオステートはアラバマ大学、ジョージア大学、クレムソン大学、そしてミシガン大学と2回戦って負けてる。 彼らが勝てるのはオハイオステートよりもみんなフィジカルが強いチームだったからだ。今のノートルダム大学は過去の彼らと同じアプローチで挑むだろう。と言って、ライアン・デイが率いるオハイオステートはフィジカルがソフトだということを言います。まあ、これは実際のところルーホルツさんが今回初めて言ったことではなくて、オハイオステートはライアン・デイがヘッドコーチになってから今シーズンで5シーズン目なんですけれども、QB にジャスティン・フィールズ、CJ ・ストラウドがいて、タッチダウンは量産するものの大舞台での試合に勝ててない。特に過去2シーズンミシガンに連敗したのはフィジカルで負けたという印象を多くの人が持っていて、メディアの中には今シーズンミシガン大学に負けて3連敗することになると、このシーズンオフにオハイオステートはヘッドコーチ交代もありえるぞというふうなことを言ってます。まあ、そんな中今回オハイオステートはノートルダム大学のホームに乗り込んだんですけれども、試合は文字通り力と力のぶつかり合いで我慢比べになります。ノートルダムのオフェンスがオハイオステートのディフェンスに対して若干フィジカルで上回ってたように思ったんですけれども、ほぼ互角。前半はお互いにディフェンス陣が自陣まで攻め込まれてもフォースダウンインチのギャンブルなんかを食い止めるという展開が続いて、前半の得点は最後のシリーズにオハイオステートがフィールドゴールを決めたのみ。3対0でオハイオステートリードで後半に入ります。後半はノートルダム大学のオフェンスからだったんですけれども、このシリーズもオハイオステート陣内39ヤード地点でフォースダウン1ヤードでギャンブル。これもオハイオステートのディフェンスに阻まれます。でその直後のオハイオステートの最初のプレー、ボールは右ハッシュ上にあってショットガンフォーメーションからQB の右にセットしていたランニングバックのトレビオン・ヘンダーソンにハンドオフするランプレー。ハンドオフされたトレビオン・ヘンダーソンは一瞬真ん中を突っ込んでいく素振りを見せるので、これに対してマイク・ラインバッカーが真ん中へ、そして左のエッジが外側から中に向かってタックルに行こうと突っ込むんですけれども、この左のエッジに対してはライトガードがプルアウトで、マイク・ラインバッカーにはライトタックルがプルアウトしてきて、この2人をしっかりブロックします。でランニングバックのトレビオン・ヘンダーソンはライトガードが左のエッジを受け止めた瞬間にバウンスして外に展開。この日は3キャッチ32ヤード獲得止まりに終わったマービン・ハリソン・ジュニアがしっかりとコーナーバックをブロックで、外から前に上がってきたセーフティーに対してはブロッカーがおらずフリーだったんですけれども、トレビオン・ヘンダーソンは彼をかわして一気にエンドゾーンへ向かう61ヤードのタッチダウン。これで10対0とリードを広げます。ただその直後のシリーズでノートルダムも反撃に転じて13プレイ使って75ヤードのタッチダウンドライブを決めて再び3点差に。で次のオハイオステートの攻撃を抑えてパントを蹴らせ、その次のシリーズ自陣4ヤードから96ヤードを6分30秒かけてドライブしていき、ついに逆転。モメンタムはノートルダム大学に傾く中、オハイオステートの攻撃に移ります。この攻撃、サーダン5からキャプテンのザビエル・ジョンソンへ投げられたスラントのパス、ノートルダムのカバーミスもあってこれが40ヤードのビッグゲインになって一気にノートルダム陣内30ヤード地点まで侵入。11ヤード地点まで進んだところでフォースダウン1ヤード、試合残り時間4分少しというところでライアン・デイは当然ギャンブルを選択します。ただここで力と力の勝負を挑まず、ワイドレシーバーエメカイ・ブーカへのジェットスイープを選択で、これをしっかりノートルダムが食い止めます。でこれに場内のボルテージが最高潮に達してノートルダムが試合を決めにかかるかと思われたところで、ノートルダムのコーチ陣の采配ミスが続き勝利をつかみ損ねてしまいます。残り時間4分12秒から始まったノートルダムの攻撃、今シーズンから NCAA のルールではファーストダウンを更新しても時計は止まらないというふうになっていて、セオリーとしては時間をじっくりかけて時間を食いつぶしていく。でまずオハイオステートが残していた2つのタイムアウトを使い切らせることというのが、ここでノートルダムのオフェンスがやらなくちゃいけないことでした。最初の2プレーでファーストダウンを連続更新して、試合残り時間が2分28秒になったところでオハイオステートはたまらず、2つ残ってたうちの1つのタイムアウトを使って時計を止めます。で その直後のノートルダムはサム・ハートマンがボールをキープして5ヤードロス。セカンダン15となったところでスクリーンパスを選択。これをオハイオステートの JT ・トゥイモロアウがあわやインターセプトかというようなパスブロック。これで時間が止まり、結果的にはオハイオステートにタイムアウトを一つ残した状態でパントを蹴って残り時間1分26秒。ここでオハイオステートは最後の攻撃のチャンスをつかみます。ここでかなりノートルダムはプレッシャーを仕掛けていくんですけれども、そのプレッシャーをかいくぐりながらオハイオステートの QB カイル・マッコードがなんとかパスを決めて進んでいくという流れで、タイムアウトを使うことなくノートルダム陣内13ヤード地点まで侵入で、ここからファーストダウン10のパスは失敗で、セカンダウン10ではノートルダムのディフェンスフロントがオハイオステートのパスプロを破ってカイル・マッコードに襲いかかり、あわや QB サクかというところで必死に踏みとどまってパスを投げたんですけれども、投げたところにパスターゲットになるレシーバーがおらず、これは投げ捨てとみなされてインテンショナルグラウンディングの反則を取られてしまいます。これによってノートルダム陣内22ヤード地点まで下がる結果になります。で、この段階で試合残り時間は15秒。ルール上、前後半の残り時間2分を切ってからのオフェンスの反則というのは10セカンドランオフといって10秒削られることになってます。これはわざと反則をして遅延行為を行うといったことを予防するための措置なんですけれども、もしこの段階でオハイオステートがタイムアウトを残してなければ、ここから10秒削られて残り5秒となるんですけれども、先ほど言ったようにノートルダムはオハイオステートのフォースダウンギャンブルを止めた後のシリーズでオハイオステートにタイムアウトを使い切らせるというような攻め方をしてなかったため、オハイオステートは残り1つのタイムアウトをここで使います。もしタイムアウトが残ってなければ残り5秒なので、プレイの選択肢というのはぐんと絞られるんですけれども、15秒残っていたことでオフェンスの選択肢は広がります。サーダン19ヤードとなったところでノートルダムディフェンスは3メンラッシュ、後ろは8人で守るんですけれども、ドラフト1巡で指名される可能性のあるワイドレシーバーを要するオハイオステートのワイドレシーバー陣に対して、この守り方は少しソフトすぎたようで、カイル・マッコードは左のハッシュのすぐ外をまっすぐ縦に上がったエメカイ・ブーカへ投げたパス、これがゴールラインギリギリのところに決まってゴール前1ヤード付近でファーストダウンを更新します。NCAA の新しいルールではファーストダウンを更新しても時計は進むんですけれども、例外が前後半残り2分を切ってからのファーストダウン更新、時計は9秒で止まります。ここでオハイオステートオフェンス陣は猛然とダッシュしてスパイクの体勢、ファーストダウンはボールをスパイクして残り時間7秒。セカンドダウンでカイル・マッコードは右にロールしながらマービン・ハリソン・ジュニアのフラットへのパスを投げるんですけれども、これはこの試合を通じてほぼ完璧にマービン・ハリソン・ジュニアを封じていたベンジャミン・モリソンのマークにあってパス失敗。ただこの時ノートルダムは選手交代を失敗しており、フィールド上には10人しかいませんでした。で、サーダン残り3秒、ここでサイドラインにいたコーチ陣は10人しかフィールドにいないということに気づいてたみたいなんですけれども、選手を送り込むと交代の反則を取られるということで10人で守りきることを選択。しかし残り3秒でオハイオステートはオフェンスラインのフィジカルにかけて左サイドへの中央突破のランを選択します。ノートルダムはディフェンスラインが1人足りておらず手薄になっていた真ん中を突き破られ、残り1秒を残してタッチダウンを奪われ、最後の最後に逆転を許してしまいます。オハイオステートは土壇場で底力を見せつけ、敵地サウスベンドで勝利を収めました。で、試合直後のフィールドでのインタビューでライアン・デイはそれまで溜め込んでいた鬱憤を晴らすかのように激しい口調で、今ルーホルツがどこにいるか知りたいよ、彼が我々のチームに対して言ったこと、彼が我々のチームに対して言ったこと信じらんないよ、ここにいるのはタフなチームで我々はオハイオの誇りを持って戦ってる、常に世界を相手にオハイオの誇りを背負って戦ってるんだ、我々はタフなチームだ。で、最後 Thank you for your patience、 最後まで聞いてくれてありがとうとインタビュアーに言って冷静な一面を見せてたのも個人的にはかなり好きでした。まあ、結果論にはなるんですけれども、 最後の最後にオハイオステートの底力を引き出し、フィジカルでの勝負に挑ませたのはもしかしたらこのルーホルツの試合前のコメントだったかもしれません。はい、いかがだったでしょうか。ランキング上位のチームのコーチたちってみんな口を揃えて、他のチームは関係ない、自分たちがやるべきことをやるんだとか、 SNS とかで外野が言ってるノイズを気にしないなんてことをよく言いますけれども、やっぱり実際にはめちゃくちゃ気にしてるし、めちゃくちゃ意識してるんですよね。まあそりゃそうだなと思いますけれども、やっぱり優秀なコーチたちはそれを利用するのもうまいんだなというふうに思います。やっぱりコーチが発する言葉の力は偉大だし、フィールドの外でのこういうやり取りなんかが僕はアメフトの沼から抜けることができない大きな理由の一つな気もしています。という中、早くもシーズンは3分の1が過ぎたんですけれども、今シーズンはランキング上位に SEC のチームがトップにいるジョージア1チームのみ、2位、4位、6位にビッグ10のミシガン、オハイオステート、ペンステートで、3位にビッグ12のテキサス、5位に ACC のフロリダステート、7位から10位にパック12のワシントン、USC、オレゴン、ユタという顔ぶれで、これまで常連だった SEC のアラバマだとか LSU というのがランキング中位から上位進出をうかがう、そんな状況になってます。なかなかこういう展開は珍しくて、ここから同地区対決で星の潰し合いは激しさを増していきますし、毎週あっと驚く展開が待ってると思うので、引き続きカレッジフットボールは要チェックでお願いします。 This is アメフト沼 Podcast. Goodbye.